こんにちは、マリエです。
ヨシトです。
ザ・ドクター・ディオ・ダウン・アンダーはオーストラリアで医師として
研究者として働く私たち夫婦の目線でオーストラリアを語るポッドキャストです。
はい、
今回は第3回目
3回目。前回予告をしたみたいに、
うん、
今日はてか本当はさ、前回もっと喋りたかったけど、
うん、そう、ちょっとね、時間長すぎるかなと思って、
うん、
ちょっと
体力も持たんしな、長すぎると。
そうね、
私たちだから、今回また
ま連続で撮ってますけど
ねえ、ちょっと言わなくていいじゃん、なんでそういうこと言うのでも、何言おうとしたんだっけ。
なんて言おうとしたの。
今日のテーマ、
テーマ、はい、
パチン。
今回は、実際に来てみてどうですかと、
うん、
メリットデメリットなどあれば。
早めにね。そっかそっか。
あ、早めに、そう、
早めに来ることの、
来ることのとか、まあ全般的にオーストラリアに来てみてとか、
うん、
実際どうですかっていう、
そうかそ
う、ところを
話しましょう。
まあ話せればいいかなと。
いやー、これに関してはやっぱり正解がないからね。もうさ、
うん
う
ん、
来る来ない、早めに来る早めに来ないっていうのはさ、うん、もう知らんじゃん。
そう、
人それぞれだしさ、
まあ、
しかも何ちゅうの、うん、いろんなことによって変わってくるじゃない。
そう、
だから本
当にそうですね、
まあ、
あくまで我々の感想レベルの、
そうそう、聞き流していただくぐらいのあれでいいんじゃない。
うん、そう思います。確かに。
じゃあもうね、
うん、
うん、まあじゃあいつも通り、まあヨシトと私別々に話してまた話を広げる感じにしようか。
そうだね、
うん、
まあ、僕は
どう来てみて、
来てみてなんていうか、その
思ってた通りだった。
うん、割と
本当
いや、やっぱこれはなんかその学生の頃にオーストラリアの雰囲気を知ってたから、でその時にそのもちろん研究できてなくて臨床できてるけど、
うん、
なんていうかな、なんていうかあるじゃないですか、オーストラリアの人柄、オーストラリアに住んでる人たちの人柄とか、
うん、
どういう風な、まあ、時間守る守らないとか、なんかそのなんていうかな、そのなんていうか、
何その時間守る守らない
って、ちょっとゆるっとしてるとかさ、なんかさ、その、
あー、そういうこと。
そう、
なるほど。
別にゆるっとしてるわけじゃないけど、必ずしも、
まあゆるっとしてるよね、
うんなのでそれ想像してた通りかも。だからで、研究の現場でも割と、なんというかな、すっごくコンペティブじゃない、別に。で、うん、かといって、
うん、
みんな伸び伸びやっぱやってる感じ、研究を。
うんうんうん、
で、まあ、いろんな国籍の、あ、いろんな国籍じゃないか。まあ、国籍も違う人ももちろんいるけど、まあ、いろんな背景を持ってる人がいて、
うん、
結構やっぱまあ、ダイバーシティに富んでるような環境。で、まあ、お互いが、それぞれがまあ、まあ、よく OD アクセントとか言うけど、
うん、
僕の研究室とかはもうそれぞれのみんなそれぞれのアクセントでなんか話してて、うん、まあもうなんかバラエティに富んでるような環境、
うん、
まあそれが僕は結構好き、
うん、
うん、なんというか溶け込みやすいんだよね、逆に、
うん、
いろんな人がいる分。
それはなんかさ、例えばだけど、うん、うん、今さ、まあ20代後半で来てるわけじゃない？
はいはい。
例えば40代、50代で、
ああ、
同じような環境だったりとか、何か挑戦したいってなった時に、
うんうん、
それって、
うん、
なんか、どういうところが違うかなとかある？
早めに来た方がいいかどうかってことか。
うん、まあいいかどうかっていうよりも。
いや、いいかどうかっていうか、うん、早めに来る。のと、いや、そこでもあんま変わんないような気がするけどね。
ポスドクの先生とかいらっしゃってたもんね。
そうそうそう、
うんうんうん、
別に、うん、特に変わりなく、
うん、
まあやっぱオーストラリア全般的な、まあオーストラリア地域によるけどね、
うんうん、
地域によりますけど、まあ僕が住んでるところとかは割とダイバースな感じで。
へー、確かに。
で、まあ英語ももともと、まあ結構英語っていうのが実はまあ一つのテーマで、あの海外の大学に来てるっていうのはあるんだけど、
うん、
英語力もまあ まあ、意外に伸びないんですけど意外に伸びないけど
でもさ、この1年間でミーティングやってる雰囲気とか見るとさ、なんかめっちゃ話せるようになってるって
思うけど、ね、相槌とかね、そう、あとはまあ話せる、上手に上手になってる感じはするし、うんう
ん、なってるなってる、
聞き取れる感じもするので、うん、まあちょっとずつ上がってきてるし、あとなんかカンファとかに出た時に、
うん、
カンファレンスとかに出た時に、なんというかもうオーストラリアの国内学会とかに、まあ去年何回か出たんですけど、
うん、
まあ当然だけどオーストラリアだから、まあ、みんな英語でディスカッションとかね英語で発表する、まあ当然なんだけど、
うん、
だけどもうだからそのすでに僕にとっては国際カンファに出てるような感じで、
ああ、なんてそういう錯覚になる、
そう
なるね、
訓練を積めるっていう意味でも、
そうかそうか、
あのいいなと思いますね。
なるほど、
うん、
そっか、意外とまだ国内の学会しか出てない、
出てない、
結構さ発表してるじゃない、
うん、してるけどもう全部国内、去年は
国際学会は
今年行く予定はあるけど、
あ、そっかそっか、
なんかでもまあハードルはそんな高くないんだよね、だからその今までがもう国際学会だから僕にとっては
この間さめっちゃめんどくせえって言いながらさ Airbnb 撮ってたじゃん、
そうそうそう
今度まあ撮るのめんどくせえみたいな、
カナダに行くんですけど、
まあ、別にでもワクワクとかない、
そんな、まあ、ワクワクあるけど、なんていうか、まあ、海外だって感じはないね、
まあそうだね、
もう海外にいるので、
なるほどね、
という意味でまあいろんなそういう訓練は積めるなと思いますね。
なんか将来のキャリアプラン的にもさ、
うん、
早くから来てなんちゅうかそういうカンフタブルゾーンからさ抜け出してさ、あえて自分を英語だけ、の環境で、まあ、追い込んでるわけじゃないと思うけど、そういう環境に自分を入れることによって将来のキャリアプランとしてもなんか影響とかはしてくる、う
ん、まあキャリアプランはまあ人それぞれだと思うんだけど、うん、オーストラリアに、まあ、僕の研究室とかの、
うん、
あの PhD 終わった人とかを見てると、うん、アメリカに行く人もいるし、
うん、
シンガポールとかに行く人もいるし、
なるほどね、
オーストラリア国内であの、まあ、やり続ける人もいるし、まあ、人によっては自国に帰る人ももちろんいるっていう感じで、
まあ、他の国とかでも働きやすいのか、まあ、働きやすい
とか、働きやすいっていうか、まあ
働くハードルが低くない、
ハードルは低いんじゃないかな、
そうだよね、
別になんていうかそのオーストラリア国内を移動するような感覚で、まあ、シンガポール行ったりアメリカ行ったりイギリス行ったりとかっていうのが、ね、まあできるので
そうか、
うん、そういう意味では なんというか、うん、まあ日本の研究室にいたことがないのであんまり、うん、あのなんていうかその大学院生として、
うん、
ので分かんないですけど、
うんうん、
まあオーストラリアのキャリアの、まあ、広がり方っていうのはそんな感じかなと思いますね。
なるほどね。なんかさ例えばだけど、うん、まあヨシトはさもうアカデミアに行こうって初期研修の時から決めてさ、
うん、
研究に来たわけじゃない、
うんうん、
まあそんな人そんなにいないじゃん、
まあ、あんまいないね、
将来的に研究やりたい、うん、私もそうだけど、うん、将来的に研究やりたいって言っても、うん、まあ専門研修をやろうかなとかさ、
うん、
そういう人も多いわけじゃない、
うんうん、
なんか専門研修をやってから研究をやるのと、
うん、
まあ、だから実質研究が遅れて専門研修その分さ、
うん、
やるのと、うん、日本であれここであれ、
うん、
と早めにあの研究を始めるのとだと、うん、どういう違いがあったと思う？
いやそれはもうあのやっぱその医者はさ、
うん、
なんていうかよく研究をやるときに仮説をさ、まあ、研究って仮説を立ててやるんだけど、
うん、
まあ、クリニカルクエスチョンっていうのをさ、
うん、
よく立てるじゃん、
うんうんうんうん、
それっていうのはその自分 の臨床経験をもとにあれこの治療ってこれでいいのかなとか、
うんうんうん、
この治療とこの治療を比べたらどうなのかなとか、
うんうん、
こういうあのリスクファクターどうなのかなっていうのを見つけて研究する人が多いと思うので、
うんうん、
まあ、専門研修とかやってたらやっぱその自分 その臨床の実態体験に基づいた研究ができるんじゃないかなと思うんだよね。
うーん、
で、まあそのまま初期研修終わってくるってなると、まあそういう面が少ないかなと思う。反面、まあ早めに研究やることで、まあこれも前にも言ったかもしれないですけど、まあより早く習得できる可能性もあると、
うんうん、
研究的な研究の手法を
脳みそ的にね。
脳みそ的に。そうまあ、詳しくはあの2022年4月 の, あの ネイチャーにそういう研究が載ってるんで、
そんな最新の論文、最新ってか、
いや
新しめの論文
なの、それはもともと言われてたけど、もうすっごい量のデータを使って、
そうなんだ、
出した研究結果が去年4月に出て、白質のね、体積が30歳ピークみたいな。で、そこから落ちていくと。白質ってその脳と脳の領域をつなぐみたいな。
可塑性が、
可塑性はちょっとわかんないです。可塑性を測る仕様ってあんのかな、
なんか可塑性の話してなかった前に。
でも、可塑性はもちろん若い人の方が可塑性。可塑性ってその脳の変わりやすさはもちろん若い人の方がある。っては言われてるね。
これはね、今日聞いてあのもらってる皆さんの、うん、なんかまあ皆さんにお伝えすると、よしとくん家にデスクがねあるんですよ、たまに、まあ、研究って言っても比較的パソコンとかを使った研究だから、家からもできるようにモニターとかね、
うん、
置いてあって、
うん、
そのモニター壁に向かってさ、モニターとか置いてあるんだけど、壁にさ付箋貼ってあるのね。なんて書いてある付箋、
なんて書いてあるっけ、
ちょっと読むわ。白質と灰白質は29歳までにダイナミックに変化する。それからはあまり変わらない。
いや、そうなんですよ。白質っていうのが内側で、
それで矢印が書いてあって、20代後半までに頑張れって書いてある。どうすんのこれ、なんか、
いやいや、あの、だからそうなんですよね。そのなんていうか、まあ灰白質も増えるんで、開発者はね、10代ぐらいから減ってくんですよ、
実
は。だけど、ダイナミックに変化するのは、まあ、20代とか30代までって言われてて、
へぇ、
まあ、ゆえに、何かを習得するんだったら、早い方がいいなっていう思いが、僕は結構強く。
なるほど、なるほど。
だから別にその、なんていうか、30超えたからって、まあ、終わりだとかっていう、じゃなくて、もうその時がやっぱ、一番いい時期。もうその人にとって。
そう、今が一番若いからね、人生で。
一番若いから、
これはうちの母親がよく言ってるんだけど、
その通りの、
私の母親はもう何でも、今が一番若いからねって、人生で今が一番若いから、挑戦するなら今よって。
その通り、その通り。
そうそう、まあだからもう、やりたいと思った時がやり時だけど、
そう、
もし、まだね、20代前半の人とかがいて、今から選べるんだったら、20代後半までに頑張れみたいな感じだね。そうそ
うそう、やりたいことが本当にあるんだったら、なんていうか、僕としては先延ばしにするよりも早めがいいんじゃないかと思って、
なるほど、ね、
大阪に来たって感じだね。
そっかそっか、
そう、
なるほど、
あるんだ、最終目的地があるんだったら、
うん、
そう、
なるほど
っていう感じで、何の話してたっけ。
実際来てみて、ヨストはどうだったっていう話、
うん、そんな感じ。そんな感じです、そういう意味で。
はい、
はい、
そう、
どうですか、じゃあ逆に。
いや、どうだろうね、なんかまあ私たち、まあ、臨床っていうね意味で言うと、こら何とも言えんな、まあ、脳の可塑性うんぬんとか言い出したらさ、若ければ若い方がいいのかなって思う一方で、うん、ほらやっぱ日本で専門医を取得してこっちっていうか、まあ、海外にね、まあ、何かしら臨床留学をしに来るっていうのも、
うん、
別の意義だったりとかが絶対あると思うのよ。絶対その脳の可塑性云々だけじゃ説明がつかないというか。で、私はまあ、これは第1回の繰り返しになるけど、初期研修を2年間やった後に、まあ、医者ってね、初期研修2年間やった後にその後専門医研修っていうのを始めて、専門医研修っていうのを例えば、まあ、内科とか外科とか、まあ、産婦人科とか、まあ、いろいろで専門研修っていうのを何年かやった後に、まあ、晴れて、まあ、いろんな要件を満たすと専門医っていうのを名乗れるようになるっていうのが流れなんだけど、私は初期研修を2年間やって、その後何のトレーニングもせずにこっちに来たので、まだ何かのトレーニングをしてるとかも言えない状況だったんだよね。で、自分はなのでオーストラリアで、精神科、まあ、ちょっと初回精神科志望って言ったか忘れちゃったんだけど、オーストラリアで精神科の専門研修に乗りたいなっていうふうに思っていて、 で私の場合はこれは前回もお話ししたけど、あの移民とかね難民とかねそういう、まあ、人たちの人のメンタルヘルスっていうのを症例をちょっとでも多くやるため、まあ、あとは、まあ、オーストラリアの研修環境が好きだったりとかそういうのであの早めに研修をこっちでやろうって言って移ってきたんだけど、
うん、
中にはさ日本で専門研修をやった後に留学に来るパターンもあるじゃない、
うんうん、はいはいはい。
何の話してんだっけ私今今繰り返しただけだね。
あのその早めに来るのと遅く来るののまあなんていうか違い。
そうだ。で私はこっちで早めに来てこっちで専門研修をやることのメリットとしては将来的にオーストラリアで医療をやっていく医者をやっていくんだとしたらやっぱりね専門研修そこでやってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってて、それこそ早く医療システムに、順応できるようになるし、
うん、
いろんなことが分かるようになるし、
うん、
やっぱり医療っていうのは病院の中で完結するものじゃなくて、
うん、
社会だったりとか、
うん、
政治の制度だったりとか、うん、そういうものとあの見えないようで結構ちゃんと絡んでたりするから、
うん、
そういうのを自分が生活をする中で例えば政治のあこういうところがいまいちだなとか、
うん、
例えば経済のこういう今こういう流れだなとかそういうのを、組み合わせながらというか自分の肌で感じながら研修できるっていうのはメリットかもね、
うん、
で将来的にここで専門医を取るってなるとね、専門医てか専門医って日本で取ってもさこっちの専門医って自動的に降りるわけじゃないのよ。それが、まあ、よく聞かれる質問の一つなんだけど、
うん、
自分の国で取った専門医は他はどこにも使えないからね。
なるほどね。基本的には、まあまあまあ、
だからなんかその中には日本で専門医取れば他でできるんでしょって思ってる人いるけど、いやそれは例外であって基本的にはそんなことはないというか、
はいはいはいはい、
まああったとしても短期的なものだというふうに思ってるので、
うんうんうん、
まあ早め永住とかねそういうのを考えてんだったら早めに来ればって思うね、うん、
なるほど。
だけどやっぱりこう専門医取ってからいらしてる先生とかも見てるから、
うん、
そうするとやっぱり自分の言語で日本語でね、
うん、
臨床のことを一通り学べるっていうのは大きいなと思ってて、
はいはいはい、
これは私だけかどうか分かんないんだけどやっぱり英語が第二言語だからさ、うん、日本語で勉強した方が効率がいいのよ、う
ん、はいはいはいはい、なるほどね、
うん、でもちろん私は今英語で臨床をしてるから英語で勉強してるけど、
うん、
分からない時はやっぱり日本語に訳しないと分からないことは多いし、
うんうん、
その積み重ねでやっぱり最終的に英語ですらすら分かるようになるわけだから、うん、初めのうちはさやっぱり日本語で理解した方が頭に入りやすいのね、
うん、
そうするとそれこそさいろいろ20代後半で専門医とかやってる中でさ、
はいはいはい、
日本語でいろいろ吸収できた方が
早いと
習得が早いと習得が、はいはいはい、でも思う。まあこれはちょっと想像の域を出ないけど、
なるほどね。
でそれから日本に来ることで、あーオーストラリアとか海外に来ることで、
はいはい、
日本の医療も知っててかつ他国の医療も知ってるってなると、うんうん、比較とかがねできて、
うん、
それはすごく面白いだろうなって思うの、
うん、
専門医制度の比較、
うん、
私は初期研修のとか病院の比較とかできるよ、
うんうん、
ただ専門医研修の比較っていうのは友達からの話とかしか聞けないから、
うん、
それを自分の肌で感じるって経験として体験として得られるっていうのはなんかすごく貴重かなって思うね、うん、だから専門医取ってから留学することもありかな。ただまあこれはまたどこかでお話しようと思ってるんですけど、
うん、
まあもちろん例外はあるし、まあ例外はあるんだけど専門医取ってからオーストラリアにね、これは海外じゃなくてオーストラリアに、専門医取ってからオーストラリアに来るってなると、
うん、
専門医の切り替えをしようとすると難しい、
うん、倍があると、
倍の方が多い、
多いと。
それが前回、
はいはいはい、
ヨシト君がちらっと言ったスペシャリストパスウェイってやつなんだけど、
はいはいはい、
まあまあいずれ詳しく話すけど、これはやっぱりね、なんか
結構だから科にもよるんでしょ、
うん、しかもちゃんとやっぱり来てらっしゃる先生、うん、本当にすごいなって思う、
うん、
だからまあそういうのもあるかな。あとはね、もう一個もし早く来たメリットが自分にあるのだとしたら、
うん、
育児、
はいはいはいはいはい、
もう全然違う切り口になるけど、
はいはい、
私はやっぱ女性医師っていう肩書きというか、なんちゅうの
カテゴリー、
そうそうそう、うん、カテゴリーにさ入るわけで、日本であんまりちゃんとさ、まあ医者やってないから分かんないけど、
うん、
なんか大変そうに見えたんだよね。
てかそうね、あの、うん、まあ何とも言えないけど、
うん、
まあその育児は、まあ育児に関してもそうだし、とりあえずも出産、
出産とかまではやっぱ妊娠出産を取り巻く
環境っていうのは、うん、まあやっぱ女性、どうしても女性が主体になっちゃうので、あのなんていうかそのまあその環境だよね。
そうだよね。で、それはもちろん日本がダメって言ってるわけじゃないんだけど、やっぱりなんか、まあ、持ってた環境と違うなっていう病院に勤めるリスクっていうのがどうしてもあったりして、うん、そしたらもうその妊娠出産あたりの制度だったりとかがきちっと整って、
はいはいはい、
きちっと休みをもらえて、
はいはいはい、
きちっとお金ももらえて、うん、っていう国に来て、
うん、
妊娠とか出産とかした方が良くないって思ったんだよね、
はいはいはい、確かにね。
それでまあまあオーストラリアは、
まあ、端的にね、確かに、
うん、
その育児休暇とか、うん、そういう休暇の統計は知らないですけど、うん、取得率とか、
うん、
取得日数はおそらく差がありそうだなって感じはするよね。
そうだね、
うんうん、もちろん、
うん、
だし、まあなんていうかな、
何
みんな、まあ、なんていうな、
歯に物が挟まったような、何何
なんとも言えないですけどね、
うん、
まあまあ、よくみんな撮ってますね。
撮ってるよね。あとはやっぱりなんて言うんだろう、うん、あのまあ保育だったりとか、もちろんお金はかかるかもしれないけど、まあ、ただやっぱりまあ保育だったりとか、あとはまあラボにね子供をちょっと連れてくるみたいな人も私の時はいたよ。研究してる時に、それはあの、うん、ヨストのラボではいるかわかんないけど、私研究留学してる時はラボにあの赤ちゃん連れてくる人とかやっぱり普通にいたりしたんだよね、
うん、赤ちゃんいる人は多分今いないけど、うん、あのでも家で子供と一緒にやってる人とかいるし、うん、あのちっちゃい妹を連れてきてる人とか
なるほどねなんかあと、まあ、臨床の現場で言うと、あのハーフタイム、パートタイム、
ハーフタイム、
ハーフタイムみたいなのができるんだよね、
うん、
だから私の上野先生とかの中にはオーストラリアって週 4.5 日がフルタイムなんだけど、週38時間っていうのがフルタイムの要件なんだけど、週 2.5 とかで働いてる人とかがいて、うん、残りの時間は子育てだったりとか、うん、育児だったり、あ一緒か、あの、まあ、産休だったりとか、うん、そういうのに当ててる先生もいるね、
うん、
だからまあどうしてもさ、まあ私はね、あんまりなんか女性医師がどうこうって騒ぐのは、まあ騒ぐっていうか、なんていうか必要以上になんかその被害者面をするのは好きじゃないんだけど、ただやっぱりさ仕方ないじゃん、女しか子供産めないしさ、
うん、うん、まあまあ確かにその出産に関してはね、
出産に関してはさ、もう変わってくれって言ってもそんな無理な話じゃん、うん、だから、うん、なんかそういうのを自分の、オプションをね、うん、いろいろ考えた時にオーストラリアだったら、うん、なんかいろんなものを、
うん、
最大限、
うん、
ベネフィットを享受できるんじゃないかなって思ってるね最近、はいはいはい、これは移住するときは全く考えてなかったけど、
うん、
最近あなんか大事かもって、うんうん、思うようになった。
確かにその女性という面で言うと研究に関しても、
うん、
例えばさ育休を取ったりとかさ、うんうん、まあ育休は別に今男性も取るけど、なんていうかその、まあ、男性も女性も含めて育休とか、
うん、
そういうそのなんていうかその自分のキャリアを休まなきゃいけない期間っていうのがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でその時に それがその後のキャリアの妨げにならないように、
うん、
例えば、研究の助成金とかを申請するときとか、
うん、
まあ、何かを応募するときに必ずそのこっからここまでの期間は育児をしてましたとか、うん、そういうのを書く欄があって、
うんうんうん、
でそうするとその期間を引いたキャリア年数で、なんていうか考慮されて、
ね、
だそこの期間は別に考慮しないというか、
なるほどなるほど、
OK ですっていう感じで、それを除いた期間でのキャリアで評価されるというような制度が、制度っていうか、まあ必ず多分助成金とかの申請書には必ずそういうのがあったりとか、あとは最近だと研究費とかも、
うん、
女性と男性のを半分半分にするっていうのがあって、
これまではさ、
うん、
まあアカデミアにいらっしゃる人たちは常識かもしれないけど、うん、男性の方が圧倒的有利だったんだよね、研究の世界
って。有利っていうか多かったんだよね、
お金がね、
うん、でまあ有利かどうかっていうのはちょっと分かんないけど、でも圧倒的に多かったんで、
そっかそっか、
もう半
々ちゃんと平等にね、
半々になりますみたいな。
へえ、なんか読んだ。
それはなんていうか、
結構衝撃。
日本は絶対で、これはもう絶対だと思うけど、半々じゃないと思う、正直ね。
悲しい事実。
まあ、いやいや、悲しいかどうか別として、半々ではないと思ってて。まあ、ただ、オーストラリアも半々にするっていうのがあって、っていうのとかね。
なるほどね。
のがあったりして、まあ、なんていうか、そういう意味でのアファーマティブアクション的なのが、結構、しっかりしてるんじゃないかなとは思いますね。
なるほどね。
うん。
そうなんだ。なんかまあ、なんかその、難しいね。私にはさ、キャリア その育児とか出産に絡んでた年数が、
うん、
キャリアの年数から引いて数えられるっていうのは、
うん、
私は魅力的に感じるけど、
うん、
中にはさ、一刻も早くキャリアを済ませちゃいたいというか、
うん、
専門医になって、臨床とかだと
ね、うん、
専門医になって昇進して、みたいな人たちからすると、
うん、
育児とか出産とかが、その、自分の研修の年数だったりとか、
うん、
まあ臨床もそうなんでね、研修の年数から引かれるんだよね、多分その休みの間って、
うん、
研究もそうだと思うんだけど、そういうの引かれるってなるとさ、うん、ちょっと遅れるって感じる人もいそうだなって今話聞いてて思った。それを必ずしもプラスと捉えない人たちももしかしたらいるのかなって思った。
いやでも、あでもだってあれだよ、そのカウントされちゃったらさ、その分さ不利じゃない。
あ、確かに何やってたんだってことか。
そう。例えば2年、同じ人が2年、A さんと B さんがいて、
うん、
まあ2年間のキャリアがあった時に、片方は1年半に育児してました、うん、片方はフルで使ってましたってなった時に、でもまあ2人とも2年だから、同じぐらいの業績多い方取りますよって言って、こっち取ったら、嫌じゃん。
あ、そっか。
だからそれはもう半年って、こっちの人は半年っていう風に見なされるので。
なるほどなるほど。
ただまあだから、まあ、休暇を取るとなんていうか、キャリアの年数が増えてしまうっていうのは、まあ、どうしてもしょうがないとは思うけど、
ね、まあね、まあね、うん、そっかそっか。
ただでも
まあでもそれはプラスか。
それはまあしょうがない。
なるほどなるほど、うん、へえ面白いね
っていうのが研究関係だとありますね、
うん、そっかそっか。
あとすごい女性多いですね、周り。僕の研究室は特に。
多いね。
うん。
多い多い。私今、私のとこもね、女性は多いね。今、外科をローテーションしてるんだけど、
うん、
上の先生は、
うん、
研修の専攻医、
うん、
は、ほとんど女性。
うん。すご
い。うん。
それって今さ、外科、ワンオブ外科じゃん。
うん。
要
は他の外科どうなんだろうね。
どうなんだ、そう。
いや、いい質問だよね。
外科が、
ただやっぱりオンコールとかで電話した時に、
うん、
女性が電話に出ることも結構ある、
うん、あ
でもちろんね、綺麗事ばっかりは言ってられなくて、オーストラリアも特に外科を中心にかなりセクハラパワハラがひどいっていうのはちょっと前に暴露された事実で、
本になった
んだけど、いろんなことがあるはあるんだけどね。ただ なんか女性の先生たちはまあ特別多いのかどうか分かんないけど、でもメッドスクールとかは女性の方が今多いんだよ。うちの大学は少なくとも。
確かに、
うん、そうなの。うちの大学っていうのは、ね、オーストラリアのね、
おいおいおい、
まあ、大学病院にいるから、うん、女性の方が多いのよ。
まあ、まあ、オナーっていう学生が来るときあるけど、うん、オナーは結構ほぼ女性かも。
領域的な問題もあるのかな。あるかもしれないね、なんか性専科領域っていうのは、もしかしたら、まあ、領域によって男性の方が心惹かれる領域と女性人気が高い領域とかあるから、うん、そういうのもあるかもしれないけ ど、ね、ただやっぱりなんか特別女性が多いとは思わなくてもちゃんといるよね。ちゃんといるよねっていう
か、なんかでもそう全然その医療に関わらず、
うん、
工事、道路の工事の現場とかも女性も結構いるよ ね、 とかね、
おいおい、そう、うん、
電車の運転手とか
なんかやっぱり女性がしっかりと、うん、なんていうの、社会活動をできるような体制がやっぱり整ってるのかなっていうような印象を受けるね。
そうだね、
うん、なんか
見える範囲では確かにそんな感じがします。
まあそんな綺麗事ばっかじゃないかもしれないけど、そんな気がする。
そんな気がする、
うん、なんかだいぶ話ずれちゃったね。女性の話とかさなんか
盛り上がってしまった
んですけど、今日のテーマは、まあ、実際に来てみてどうっていうのがテーマだったんだけど、少しでも参考になったなら幸いです。
幸いです。
この辺にしとこうか今日は。
はい、ではこのポッドキャストは Spotify、Apple Podcast、YouTube で配信中です。質問、感想、リクエストがありましたら、インスタグラムだったり、Twitter の方から、お寄せください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。